聖書朗読をいたします。マタイの福音書6章9節から13節。マタイの福音書 6章9節から13節、新約聖書新改訳で10ページからとなります。マタイの福音書6章9節。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。罪を許してくださいと題して、清岡牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。この2週間本当にご迷惑をおかけし、またご心配をおかけして申し訳ありませんでした。先月の26日の日曜日から少し具合が悪くなりまして、ほぼ10日間ですね、なかなか体が動かないで、寝たままって感じで、過ごしましたけれども、ようやくですね、起き上がり、また食べることもですねできるようになってきました。それぞれ、皆さんお祈りくださったことをですね心から感謝しております。ありがとうございました。今日も主の祈りのところをですね読んでいただきましたけれども、私たち使徒の集まるところは、たとえそれが教会であったとしても結構摩擦とか、あるいは軋轢が起こり得ます。教会だからといって決して天国ではなく、傷つけた、あるいは傷つけられたといってですね、いろんなことも起こります。教会は許された罪人の集まりとも言われたりしますけれども、まだまだ罪の性質がですね、根強く頭をもたげてもきます。ですが、それでも教会はやはり信仰者の集まりです。その中で許し、あるいは許されるという関係があるのもまた教会でもあるわけです。今日の箇所は、主の祈りの中でも、罪の許し、また互いに許し許されるということについて語っております。まずその一つは、罪ということです。罪ということ、本当に私たちはこれまでも何度もいろんな折に聞いてはいるわけですけれども、この罪ということをですね、まず考えなければならないわけなんです。以前、私が高校生の頃、学校でこの聖書研究会を開いたことがありました。まさに一人からでしたけれども、朝校門で、チラシを配ったことがありました。そのチラシは教会で、印刷してくださったものですけれども、それには大きくですね、御言葉として、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですという言葉が印刷してありました。友達たちはそれを見てですね、俺は別に罪人なんかではないから関係ないよというのが、多くの反応だったわけですね。心の深いところは別として、俺は罪人ではない、これが見えるところの反応かもしれないと思いましたし、そういった面で罪の意識は薄いのかもしれないわけです。しばしば私たちはこの恥の文化の中に生きていると言われたりします。恥の文化か、それとも罪の文化かということもですね、よく話題になったこともありました。確かに私たちが何かをするにしても、そのことが正しいか、あるいは正しくないかということよりも、そのことが他の人々の前に恥ずかしいかどうかということを結構気にしてしまいます。それが判断の基準となってしまうこともあります。 ですから例えば山やあるいは道路にゴミを捨てるということでも、そのことの良し悪しではなく行動してしまうことがあります。例えばすでに誰かがそこにゴミを捨てていれば、平気で自分も捨ててしまう、そんなところがやはりあるかと思います。まあ、よく割れ窓理論というのもありましたけれども、まあ、それは割れた窓ガラス1枚でもあれば、さらに窓ガラスが多く割られて、やがて無秩序な秩序のないものになってしまう、まあ、そんなことが言われるわけですね。確かに落書きであれば、そこに落書きがあればさらに落書きがですね、平気で加えられていくところもあります。まあ、これはニューヨークのジュリアニ市長の、まあ、犯罪対策になったとも言われますけれども、まあ、軽い犯罪でも放置しないことが、まあ、重大な犯罪の抑止になるというものでした。まあ、いずれにしても私たち人間には人の前ではなく神の前における罪ということに、乏しいのかなというところがあります。聖書では罪あるいは罪かとかいろいろなこの言葉が出てまいります。聖書の中で私たちの罪についていくつかの言葉が用いられておりますし、時には使い分けられたり、あるいはそのすべてを含む場合もあります。その罪を表す一つの言葉は、よく皆さんお聞きになったことがあると思いますが、的外れという言葉でした。的外れ、まあ、この言葉、この罪という言葉が最も多く使われております。まあ、それは放たれた矢が全く見当違いのところに飛んでいくということであり、まさに的外れであるわけです。ですから的外れな生き方が罪ということでした。具体的に私たちは神に作られ、神に愛され、神と共に生きるべきものであったわけですが、でも人は神など自分には関係ないとか、神など必要ない、まあ、そんな的外れな生き方をしてしまうわけです。まさにそういった的外れなその罪ということがありました。また罪を表すもう一つの言葉は、この線を踏み越えるということでした。白い例えば白線が引かれていて、その線を踏み越えるようなことでした。神の前に正しいことと間違ったこととの境界線を知っていながら、それを踏み越えてしまうということでした。言い換えれば、悪いこととは知っているけれども、ついそれをやってしまうというところがあります。あるいはまた三つ目には、滑って踏み外すという意味合いの罪を表す言葉もあります。滑って転ぶ、踏み外す、例えば冬など今そうですけれども、道が凍っていて足が滑って転ぶようなものでした。確かに私たちは別に悪気はなかったとしても、誤って人を傷つける言葉を語って、そしてそういったことをしてしまうことも多くあります。まあそんなことが多いのかもしれません。そのような滑ってですね、踏み外すようなことでした。さらに四つ目には、不法という意味での罪を表す言葉があります。正しいことを知っていても、あえて自分からそれを破ったり、あるいは悪いことと知りながらも平気でそれをなすこと、良心の呵責もない、まあ、そういった困った法をですね、神の法を破る、あえて破る、そういった不法という罪もあります。そして罪を表すもう一つの言葉、五つ目は、それは負い目、あるいは借財、負債、借金、まあ、そんな言葉でした。まあ、それが罪を表す言葉でした。主の祈りで用いられている罪という言葉は、この負い目、 負債、その言葉であるわけです。まあ、もともとその言葉は経済用語だったと言われますけれども、本当に、倫理的な面においても用いられているわけですが、この死の祈りで罪と訳され、口語訳聖書では負債と訳され、今私たちが手にしています新改訳聖書では負い目と訳されています。この言葉の意味するところは、当然支払うべきものをまだ払っていないということの罪でした。払わなきゃならないものがあるにもかかわらずそれを払わない、その罪ということでした。私たちにもこの罪はあると思います。神の皆が崇められるように、神様が褒めたたえられますようにと祈りつつも、神を崇めない生き方をしてしまう罪、神の御心を知りながらも行わない罪、日ごとの糧を与えられながらもですね、感謝しない罪、また神に多くの罪を許されていながら、あの人この人、人の罪を許さない罪など多くあります。まさにそれらは神の前における私たちの負い目であり、負債であり、罪だということでした。 そのような罪ということがありました。そして次には、この私たちの罪の許しということでした。私たちの罪の許し、死の祈りにおいて私たちの負い目をお許しくださいとあります。この死の祈りについてですね、ウェストミンスターというですね、教理問答ではこんなふうに語っております。第五の祈願においては、私たちは何を祈るのであるか、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえでは、神がキリストのゆえに私たちのすべての罪を許してくださるようにと祈るのである。ですから主の祈りをするこの時には、私たちのすべての罪を神様許してくださいと祈るのであるというわけです。この祈りにおいては、私たちの罪が許されますようにと祈りますが、私たちの罪の許しには、それはもちろん大切なことがあります。罪の許しはイエス・キリストの十字架の死によるということがまずあります。私たちが何か良い行いを一生懸命積み重ねて獲得できるものでもないわけです。良い技を行ってポイントがたくさん貯まった、ここまで貯まったらということではないわけです。罪人の私たちができる良い行いというのは、確かにたかが知れているかと思います。その良い行いといってもですね、隠れたところ、その背後には結構功名心や褒められたい気持ち、いろいろな純粋でないものも潜んでおります。まあ、そのようなものをいくら積み重ねたとしても、私たちの罪を帳消しにすることはできないということでした。私たちの罪の許しはイエス・キリストの十字架の死、身代わりの死による、そのことでした。聖書でも、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます、もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちうちにありませんとあります。キリストの十字架の家に罪許された。そしてもう一つ、罪の許しはやはり信仰によるということでした。キリストの身代わりの死、そして信仰による、自分の罪を素直に認めて悔い改めて、そしてキリストが私たちの身代わりとして死なれたことを信じ受け入れる、そのような信仰ということでした。まあ、それは差し出された神からの救いというプレゼントをですね、受け取る手のようなものでもあるわけです。どんなに素晴らしいプレゼントが差し出されても、それを拒否して受け取らなければ自分のものとはならないわけです。まあ、こうしてキリストによって私たちは、確かに計り知れない多くの罪を信仰のゆえにも許していただいた。 そして主の祈りにおいても、神様どうぞそんな私たちの罪をなお許してくださいと、キリストの家許してくださいと祈る祈りでした。そして三つ目のもう一つは、それは人々の罪の許しでした。すなわち私たちに対して罪を犯した人を私たちが許せるようにという祈りということでした。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたとあります。私たちもあの人この人の罪を許せるようにしてください、そんな祈りであるわけです。まあでもこの言葉で誤解されることがありますが、それはここでは人の罪を許すことが私たちの罪の許しの条件ではないということでした。いつも祈っている主の祈りではこうなっていますが、我らに罪を犯す者を許すごとく我らの罪をも許したまえ。口語訳聖書では、私たちに負債のある者を許したように私たちの負債を許してください。まあ、これがあたかも人が私に対して私たちに対してなした罪を許すことが自分の罪の許しの条件と受け取られかねないというわけですが、決してそうではないわけですね。それは私たちが隣人の罪を許すことと、私たちが神に自分の罪を許されることがやはり深く関わっており、まあ、分けることもできないというところもあります。ですから私の罪を許してくださいと祈る者は隣人の罪を許しますということでした。なぜならこんなことになるわけですが、神様私の罪を許してください、でも私はあの人の罪を許すことはできません、そんな祈りであってはならないわけですね。おかしなことになってしまいます。主の祈りでは、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと過去のこととして語られています。ですから神に私の罪を許してくださいと祈るなら、まず自分に対してなされたあの人この人その人々の罪を許すということがそこにあるわけです。主の祈りを祈るごとに、果たして自分は隣人の罪を許しているだろうかと、そのことが問われるところでもあります。まあこう言っても人を許すということはとても難しく簡単にできることではもちろんないと思います。ただ自分が神によってどれほど大きな罪を許していただいたかがよく分かれば、自分に対してなされた罪に対しても許すことが容易になり得るわけです。そのことはイエス・キリストがですね、たとえのお話の中でも語られたところからわかります。マタイの18章に語られているわけですが、そこにおいては許すということが語られています。あとキリストの弟子ペテロがキリストに問いかけるわけです。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。イエス様、あの人この人いろんな人が私に対して罪を犯した場合、何度まで許せばいいんですか。まあ無理もない質問であったと思います。本当にもう二度三度となるともう頭にしてしまうというところがあるかと思います。私たちも同じ質問をしたくなることがあると思いますが、そこでイエス様は王様と王様に莫大な借金のある人のお話をですね、例にして語られました。ご存じの方も多いと思いますが、ある人が王様に1万タラントの借金がありました。1万タラント、まあタラントといってもですね、単位のことがもう一つよく分かりません。まあ、今の私たちの身近なところのお金でどれぐらいなのかなとなるわけですが、まあ、その当時のいろんな1日の賃金などを計算するとですね、1万タラントというのは約今で言えば6000億円、ものすごい額ですが、6000億円となるわけです。 この王様はそのしもべに対してこの大きな憐れみを持ってですね、この6000億円というすごい金額の借金を、まあ、棒引きにしたわけです。なしにしたわけです。まあ、彼は大喜びになるわけですね。ああよかったという大喜びで家に帰っていくわけです。でもその帰る途中でこの一人の人と出会うわけですね。それは自分がその人にお金を貸していたわけです。100デナリのお金を貸していたわけです。すなわち今では100万円のお金を貸していました。自分が100万円貸していたその仲間に出会ったわけですが、彼はその男にですね、お前は私の借金100万円をすぐに返せと迫るわけです。そして返せないなら牢に入れると言ってですね、訴えて牢に入れてしまいました。そのしもべは自分は6000億円も許されたのに100万円を許すことができなかったというわけです。そしてそれを聞いた王様は怒っていいわけです。私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではないか。そしてそのしもべをですね、牢に入れたというお話でした。そしてキリストが言われたのは、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父なる神もあなた方にこのようにされると警告しました。私たちは10,000タラントの負い目を許されたものである。そのことを思えば、兄弟の100デナリは本当に許せるものだろうというところでした。まあ、私たちは許せないと言ってしばしば怒るわけですけれども、神に許されたように私たちも許せるようにということがあります。ですからこの主の祈りは本当に私たちのさまざまな罪を神様許してくださいと祈り、同時に私もまた私に罪を犯す人を許しますという、まあ、そのような告白でもあるわけです。そのような思いを持ってまたこの主の祈りをですね、いつも覚えておきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは本当に勝手なものです。自分がどんなに大きな恵みを許しを神からいただいたかを知っていながら、あの人この人他の人のことをなかなか許せない愚かなものでありますけれども、主の祈りを祈るごとにそのことをもう一度覚えさせてくださいますよ、心からお願いをいたします。神様どうぞあなたの兄弟姉妹お一人一人もそれぞれの置かれた職場やまた家庭や学びによっていろんなことがあると思いますが、どうぞこの御言葉が生きて働くことができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。